慰めるのは誰か、榎本牧師です。
おはようございます、お祈りにもありましたが、アルジェリアでは、日本人の10人の方を含む、40数名の方の犠牲が生まれた。何百人もの方がテロのことで非常に大変な目に遭っておられることは本当に悲しいことだと思います。その陰にか、見えてこない何千人何万人の人の犠牲もそこに隠れてるんだろうなと思います。日本の憲法があるから10人も殺されたんだっていう話もありますけれども、別に日本で殺されたわけではない。アルジェリアには軍隊がある、フランスの軍隊がこう入っていった、そういう結果の中でこういう悲劇が起きている、対立の中で起きている。さらにそこに日本の軍隊を送れるようにしよう、送ったら亡くなる、死ななくなるのかじゃなくて、もっと10倍も100倍も亡くなる。アメリカの大きなビルが破壊された9.11 の事件がまた何千枚もの人の悲劇を武力で生み出していることを見れば、私たちはここで本当に何をすべきなのか、何をしてはいけないのかということを本気になって考えないと、やったらやり返すというようなことでは問題は決して解決しない、大きな痛みがあるんだなと思います。主イエスは、悲しんでいる人々は幸いである、その人たちは慰められると言われました。悲しんでいることがどうして幸いなんだ。私たちはアルジェリアのような悲劇、またもっと身近なことでも悲しいことに出会うと、それは本当に耐えられないような気持ちにさせられる。そしてそういう時にですね、誰が慰めてくれるんだろうか。本当にそうだと思いますね。私はもう高校生の時に、高校3年生の12月でしたけど、私の父親が交通事故にあって、もう今日死ぬか明日死ぬかって、ものすごく大きな病気というか怪我をしたことがあります。そしてお医者さんにダーッとこう走って行って、お医者さんを呼んでくるんですけども、自転車で一生懸命こう走って行っていたら、友達が向こうの方で遊んでて、私のことでえちゃんとか言ってくれるんだけども、それがなんか遠くにいるような遠い関係のない人のような姿に映ったことを覚えています。もう悲しいことが起きると、本当に今まで近しかった人もなんか違う世界に行ってしまった、自分一人が孤立しているような、そういう気持ちにさせられるもんだと思います。そしてそれを慰めてくれる人っていうのは本当にいないと言いますか、本当に慰めてくれるっていうのはどういうことなんだろうか。慰めるって難しいことです。人の慰めっていうものはかえって傷を深くすることがあります。また外れな慰め事は、それは人を欺くことにもなります。コヘレトという人は、 旧約聖書においてそういう慰め、そういうことごとを、なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべてが虚しいと言っている。慰めるものがない。そしたらその悲しんでいる人は幸いであると言われた。その幸いとはイエスが言われた悲しみは何なんだ。皆さん方も多かれ少なかれお一人お一人みんなその悲しさっていうものにどうしようもないものに出会われているし、またこれから出会うかもしれません。みんなそういったものに出会う。私は最近こういうふうな聖書の御言葉に大変こう惹かれています。それは何かというと、あなた方はこの一番小さい一人を軽んじないように気をつけなさいという言葉です。この小さい一人を軽んじないようにという言葉が、一人という言葉が私はすごく最近印象深く心に迫ってくるのです。全員ではないんです。みんなではないんです。一人なんです。私は教会の皆さんのことをお祈りします。名前を挙げて、この人この人この人この人と思って、今日もこの人たちが平和であられますようにっていう、みんなのことを本当に心に留める。学校にいた時は生徒たちの名前を挙げてお祈りしていた。でも一人ということですね。主イエスは一人を救われた。ラザ、マグダラのマリア、ベデスダの池で病んでいた一人の婦人、群衆の中で隠れてイエスの衣に触った、長い間病気を患っていたご婦人、皆一人です。世界中の人を救ったんじゃないんだ。イエス様は一人をご覧になった。そして一人を癒された。私はみんなをみんなをと思いながら、実はその一人のことをしっかり見れていなかったなということをそっと思うのであります。ヨボ記の21章は友人ゾハルの説教に対するヨブの反論であります。彼は言います。どうか私の言葉を聞いてくれ、聞いてもらうことが私の慰めなのだと言っています。聞いてくれ、いろんなこと言わんでもいい、聞いてくれ、ただ聞いてくれ。最近文藝春秋から出る聞く力っていう本が非常にいい本だなと思って読みましたけれども、聞くのに力がいるんです。話し上手は聞き上手って言いますけれども、私は聞くのが下手ですわ。すぐ説教しちゃうから、何や何やって言ってた、そんなこと考えてんの、こらこらってつい言ってしまうから、黙って聞いてほしいって言われた。聞いてたらこいつええ気になりよるなカカカカ言ってしまったりするんですね。それ聞くっていうのにはね、やっぱ力がいるし、聞くことが慰めだって言うんです。そう思って説教準備してたら、昨日菊池さんが来られまして、もう教会行かへんからって私に文句言ってきたんで、しばらく休むって言った。でも聞かなあかんと思って、聞かなあかんと思って 菊池さんの言うことをほうかほうかって言って、もうその説教をやめて聞くのに徹しようと思って聞いたら、今日は機嫌直して来てくださったよかったなと思っております。そう、聞くっていうのは難しいです。何言ってんのあんた、いかにしやって言って言ったりしたくなる。で、要は聞いてほしい。本当に世の中の人って本当そうだと思います。聞いてほしいんだと思います。私も聞いてほしい。で、いい話を聞きたいっていうこともあるけど、それにもまして自分のまとまらない的外れな、そうかもしれないけども、そういうようなものを聞いてほしい。で、聞いてくれない友人たちに対してですね、虚しい言葉でどのように私を慰めるつもりか、あなたたちの反論は欺きに過ぎないと言っています。聞いてもらうことは大きな慰めになりますが、この聞くことは難しい。こちら側に力がいりますから、ただ黙って聞いてりゃいいって簡単に思うけども、なかなかそれができません。なぜ神に逆らう者が生きながらえ、年を重ねてなお力を増し加えるのか。子孫は彼らを囲んで確かに続き、その末を目の前に見ることができる。その家は平和で何の恐れもなく、神の鞭が彼らに下ることはない。正しい人じゃない、悪いことをしている、神なんか知るものかと、ほっといてくれと、わしのわしなんだ、バレなきゃいいんだ。要領よくやっている人がすごく幸せそうに生きている、その家もその仕事もその人も何も不自由してない、そういう現実があるではないかとヨブは言うんです。ヨブにとって正しいことをしていたら幸せになり、悪いことをしていたら必ず報いを受けるということは、現実はそうなってない、むしろその逆じゃないか。それは欺瞞に過ぎない。確かにこの世の世界の現実は神のことなどを知らない、うまくやればいい、バレなきゃいいんだと要領よくやってる人が皆から尊敬を集めていることが多くあります。逆に真面目に真面目に生きている人が、それゆえに人から嫌われ煙たがられ、でのけ者にされ、そして嫌な思いしてんだ。だから友人たちがヨブに対して、ヨブが不幸になっていることを神様の裁きであり、神様の前に正しかったら不幸なんか来ないよということは嘘なんだ、欺きなんだ、何の慰めにもならないから、彼はもう黙ってくれと言うんです。正義が常に正当に扱われているかというと、むしろその逆が横行している。要するに結果から何本なのか、得か損か、そういうことから測って正しいか正しくないかを決めているような我々です。完全懲悪、ね、良いことを喜び、そして悪いやつは滅んでダメになる。それはみんな望むことですよね。映画やドラマを見ていると、誰もですね、 悪いやつが家庭なんて思う人はいない。極悪非道な人もですね、そういうふうに思われている人もやっぱり映画見たらええものが勝って、嘘つきやずるいやつが滅んでいくのを見るとスカッとする。誰もが正しい方を必死で応援します。これを見ていると、確かに人間は神に似せて作られたというように、人間の本性は神様の方に向かう、正しい方に向かう、愛の方に向かうように作られてんだ。確かにそうなんだ。しかしですよ、現実となるとそうはいかないんだ。どうしてなんだ。神様の方に向かおうとすると逆風があるから、そこはええと思うけども、もっと近道、もっとずるっこいことしたらもっと楽しいことがこっちにあるよという、それがあるから、もう完全懲悪なんか捨てて、やっぱり神のことを忘れてですね、いい方に、得な方に進もうとする。恐ろしいものが前にやってきて邪魔をするから、神から目をそらすのではないでしょうか。私たちがもし誰かを助けようと救おうとすると、患いが出てくる。神様の御言葉に従おうとすると何か困難が出てきます。そしてそこでですね、なおとどまって頑張っていると悪者のように言われるかもしれない。場合によってはその両親から、またそう助けようとしている本人からさえも恨まれるかもしれない。私たちは困っている人を見ると、あるいは困った出来事に出会うときに、何とかしてあげたい、何とかしようと思うかもしれません。そしていろいろな対応をする。最初は困った状況を見て傍観をしている。あ、ひどいな、かわいそうやな、なんであんなんすんのやなと、こう傍観しています。そして見るに見かねて助けてあげようとするんです。そして何らかの援助をしよう、自分が何かそのことで自己満足的な応援をします。そしておせっかいになってくるんです。ああしなさい、こうしなさいになる。そしてそれがうまいこといかなかったらお説教を始めます。それも言うこと聞かなかったら怒ってくるんです。そしてその助けようとする人と対立してしまう。対立して喧嘩して、あんたが知るもんかと放任する。で諦める。で無視する。あんなもん知らんって言って、関係ねえなる。そしてなおそこにいるときに、そばに諦めながらじっとおる。そして共存して、後押しして、その人が自立する。最初から援助しよう思っても、こちら側のペースで物事を、その人をこちら側のペースにはめようとすると失敗するんだ。人の悲しみを聞くとき、聞く側に力が必要になります。ある覚悟がなければ人は救えないかもしれない。それは何か、見える結果だけ求めていると虚しくなる。信仰というのはその向こう、神様の側から働きかけが来るということに目を注ぐんだ。ですから主イエスが悲しい人は幸いであると言われたのは、悲しいことや貧しいことがいいんだって言ってるんじゃないんです。 貧しいことや悲しいことや辛いことがあったらよかったねっていうことないんです。その辛いんです。しかしですね、その辛さの中で神様に出会うからなんです。その悲しみの中でキリストの慰めを得るからなんです。だから幸いだと主はおっしゃるんです。キリストや神様の働き抜きにして、悲しいことは幸いだ、貧しい人は幸いだという時に、それはそういった精神、この観難が人を訓練して良くするって、やがて幸せが来るっていう意味で精神論を説くこともできますが、主イエスはそういうことをおっしゃってんじゃないんだ。悲しいのは悲しいんだ。しかしその悲しみを通してキリストに結びついていくときに新しい慰めがあるんだよ。信仰はその向こうから来る神の祝福の力に目を向けることでしょう。マルタとマリアは自分の弟のラザロのことについて、主よ、ただいまあなたの愛しておられる者が病気をしていますと訴えました。そしてラザロはついに死んじゃうんです。主が愛しておられる者も病気もします、死にもします。しかし信仰はその向こうに目を注ぐことです。愛する者を亡くした家族はどんなに悲しいことでしょう。事故やあるいはテロやいろいろな本当に真尺ならないことでですね、その悲劇に巻き込まれた人の悲しみっていうのは誰も慰めることができません。そしてその中で何か説教したり解説したりすることは逆に悲しさを深めるしかないでしょう。しかし主に愛せる者にとってはですね、主は終わりではなかったんだ。その出来事は神の栄光が現れるためになくてはならない栄光への道だったんだ。もし私を信じるなら神の栄光を見るであろうとイエス様はマリアとマルタに言われて、ラザロを生き返らせてくださいました。私たちの慰めってっていうのは主イエスキリストに他ならない。そのキリストが向こう側から私たちの側にやってきて聞いてくださる。それも一般的な話を聞いてくださるんじゃなくて、一人対一人として主は私の話、私の弱さに耳を傾けてくださるんだ。その主につながること、それが他ならない慰めなんだ。物や言葉で慰められない、その主にしっかりと結びついていたい。その時に悲しんでいる人は幸いであると言ってくださる主イエスにまみえることができます。ように用意されている言葉は、慰めは、それは立派な立派な哲学や神学ではない。主がそばにいて聞いてくださることなんだ。そしてその力に結びつけられることなんだ。それをまた私たちにも約束された主イエスは今日も 悲しんでいる人々は幸いである、声をかけてくださいます。ヨブに用意されているその世界、その慰め、私たちもまた共にいただき、またそれを伝え、また分かち合っていくものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、本当に言葉に尽くせないような悲しみと絶望が支配する時があります。その時にもなお主は暗闇にあって光として私たちに望んでくださることを信じ感謝いたします。主よ、どうぞ悲しみにある人たちに主の慰めがありますように、私たちがまた隣人となっていくことのできますように、私たちがまたその悲しみの中で主に出会うものとさせてください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。